今朝皆さんと共に見ていきたい御言葉、詩編の41編です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。詩編の41編です。先週もお伝えしましたが、私たちは今日5つの巻から構成される詩編150編のうち最初の1巻を終えようとしています。愛する神様の偉大さや素晴らしさについて、さまざまなことを詩編を通してこれまでに学んできました。そして今日見るこの41編も、最初の巻を締めくくるにあたって大切なことを私たちに教えてくれています。なので一緒によく耳を傾けてみましょう。まずいつものように御言葉をお読みしますので、それぞれ追ってみてください。詩編41編、指揮者のために、ダビデの賛歌。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。主は彼を見守り、彼を生きながらえさせ、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主は病のとこで彼を支えられる。病む時にどうか彼を全く癒してくださるように。私は言った、主は憐れんでください。私の魂を癒してください。私はあなたに罪を犯したからです。私の敵は私の悪口を言います。いつ彼は死に、その名は滅びるのだろうか。たとえ人が見舞いに来ても、その人は嘘を言い、その心の内では悪意を蓄え、外に出てはそれを言いふらす。私を憎む者は皆私について共に囁き、私に対して悪を企む。邪悪な者が彼に取り付いている。彼が床についたからにはもう二度と起き上がれまい。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。しかし主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。このことによってあなたは私を喜んでおられるのがわかります。私の敵が私に勝ちどきをあげないからです。誠実を尽くしている私を強く支え、いつまでもあなたの御顔の前に立たせてください。本べきかな、イスラエルの神主、とこしえからとこしえまで、アーメン、アーメン。さて、一節から内容を見ていく前に、まず皆さんに今日少し考えてほしいことがあります。よく自分自身に問いかけてみてください。あなたは神様をますます礼拝するものとして今を歩んでいるでしょうか。神様をますます礼拝するものとして今を歩んでいるでしょうか。もっと言えば、私たちはこうして日曜日に共に聖書を開いて学んだり、日々の生活の中にあって個人的に御言葉を思い巡らせて、主に祈り、主に仕えながら、愛する神様をより知ろうと、そう願っているはずです。でもどうでしょう、そうやって神様をより深く知っていくということは、あなたのその心に神様へのますますの賛美を生み出しているでしょうか。大きな感謝や喜びというものがますます増し加わっているでしょうか。かつて J.I. パッカーという先生も自身の著書「神について」の中でこのように述べていました。レジュメを見ていただくとこうあります。人生において他のいかなるものよりも大きな喜び、楽しみや満足をもたらす最高のものは何でしょう。それは神を知ることです。主はこうおせられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを。エレミア9章23節から24節。神は人々がどのような状態にあることを最も喜ばれるのでしょうか。それは神を知っているという状態です。私は全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。ホセア6章6節と神は言われるのです。 天地の主を知り、その主に仕えること以上に誇るべき光栄あることが他にあるでしょうか。どうでしょう、神様の偉大さというものを私たちが知れば知るほど、私たちはその素晴らしさに心を奪われて、ますます神様を褒めたたえたいという、そんな思いが増し加わっているでしょうか。私たちはこうして今詩編を一つずつ学んできているわけですけれども、詩編の著者たちはそのことをよく分かっていました。もちろんこれまでに頻繁に考えてきているダビデもその一人です。この詩編の41編最後の言葉、皆さんも一度見ていただくと、13節のところにこう書かれていました。褒むべきかなイスラエルの神主、常しえから常しえまで、アーメン。アーメンって、これを読んでも皆さんすぐ分かるように、詩編を記したダビデは神様に向かって賛美していました。彼は愛する主の偉大さというものを覚えるときに、この方の前にへり下って心からの礼拝を捧げていたわけです。でも皆さん、興味深いことがあります。それは詩編の一巻の終わりに、こうやって褒むべきかなイスラエルの神主というふうに賛美が述べられていたのと同じように、他の巻の終わりもすべて神様への褒め歌で終わっているということです。どういうことか一度皆さんよく見てみましょう。一巻に続いて始まっているこの42編から始まる二巻は72編まで続いているわけですけれども、72編の一番最後を見ると、72編の最後18節から20節のところにこう記されています。褒むべきかな神主、イスラエルの神、ただ主一人くすしい技を行う、とこしえに褒むべきかな、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ、アーメンアーメン。エッサイの子ダビデの祈りは終わったって、こうして2巻は終わってました。その次に73編から始まっている3巻は89編まで続くわけですけれども、89編の最後のところを見ていただくと、89編の52節のところにこのように記されています。褒むべきかな主、とこしえまでもアーメンアーメンって。それに続けて4巻は90編から106編まで続くわけですけれども、106編の最後のところを皆さん見ていただくと、106編の最後のところに、106の48のところにこう記されてました。褒むべきかなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまで、すべての民がアーメンと言え、ハレルヤって。そして最後5巻、107編から始まっている5巻は150編の6節のところでこのように終えていました。息のある者は皆主を褒めたたえよ、ハレルヤって。興味深いと思いません？詩編は確かにいろいろなことが記されている本です。でもその中心を考えれば、その中心はいつも神様でした。これまでに見てきた詩編1編から40編を例えば振り返ってみたとしても、まさにその通りですよね。例えばもちろん全部見ませんけど、詩編の1編を考えてみたら、詩編の1編では神様が御言葉に根ざす者たちを祝福し、彼らの道を守っていてくださるお方なんだと、そう教えられていました。詩編の2編を見れば、そこには油注がれたもの、主イエス・キリストが最後には全てを支配し勝利される日がやってくるんだと、そんな約束が記されていました。詩編の6編や32編を見れば、そんなところには神様は愛する者に鞭を加えられること、またそれだけじゃなくて罪を許すこともできるお方なんだと教えられていましたし、また詩編のじゃあ7編を見れば、7編には審判者としてのその姿を、8編を見てみれば創造主としてのその道からを、23編を見てみれば、私たちもよく知ってますけど、23編には羊飼いと羊を導く羊飼いとしての姿を、29編を見てみれば輝く栄光にあふれたそんな姿を、そしてこの 間学んだ38編や40編を見れば、そこには苦しみの中にあって憐れみを示してくださる、そんな助け主としての姿が描かれていました。もちろん他にもたくさんのものを挙げることはできます。でも私たちはこうして詩編を通して計り知ることのできない神様の変わらない偉大な姿というものをそれぞれから学んできているわけです。詩編の著者はそうやって神様に私たちの目を向けてくれていました。そんな神様の偉大さを覚えた私たちにとってふさわしい応答とは一体何でしょう。もちろんそれは今私たちが全ての巻の終わりでも見たように、詩編の著者ダビデがそうであったように、心からこの素晴らしい神様に礼拝をすることです。素晴らしい神様を前にしたもの、その方を褒めたたえること、それこそが私たちの責任であって、そして何よりも私たちに喜びをもたらしてくれるものになるわけです。私たちが神様を褒めたたえるというのは、私たちにとっても最高の喜びをもたらしてくれるものになります。なので今日の詩編の41編を通しても、改めそのことを一緒に考えてみましょう。この詩編を記したダビデは、自分自身が苦しみを味わって弱さを覚えるその中にあって、特に3つの主の姿をここに描いてくれていました。全ての人が褒めたたえるべき、私たちが覚えるべき神様の3つの姿です。ですからこれから内容を見ていくにあたって、私たちが礼拝を捧げるべき神様がどれほど偉大なお方なのか、どれほど素晴らしいお方なのか、そのことを自分自身のこととして改めて考えてみましょう。この方、この神様をまだ知らないという方も、ぜひ御言葉が教えている神様がどれほど素晴らしいお方なのかを自分のこととして考えてみてください。そして一人一人が神様の偉大さをますます知って、この方にふさわしいその賛美をますます捧げるものと成長していく、その助けと励ましになることを心から祈っています。ではまず一つ目の主の姿が一節から三節のところに記されていました。一つ目の姿、それは憐れみを示すものを憐れんでくださる方だということです。主の一つ目の姿、それは憐れみを示すものを憐れんでくださる方です。一節見ていただくと、一節はこのように記されていました。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。ってダビデはここで、弱っている者に心を配る人、そのものが幸いな人なんだと口にしていました。その人が最高の喜びを、最高の満足を持っている人なんだというわけです。でも具体的にこの弱っている者に心を配る人っていうのは、どんな人物のことを言うんでしょう。言葉を考えてみたときに、皆さん、ここで弱っている者と訳されている、まず言葉ですけれども、弱っている者という言葉には、もともと乏しいとか貧しいという意味があります。乏しいとか貧しいという、そんな意味です。そしてこれだけじゃなくて、弱いとか無力なという意味もあります。弱いとか無力なという意味です。貧しいとか乏しいとか弱いとか無力なって、つまりこの弱ってるものってどんな人ですかっていうと、弱ってるものっていうのは、広い意味で経済的な貧しさを覚えているような人であったり、肉体的な衰えを覚えている人であったり、さまざまな苦しみや虐げによって心が弱りきっているような人であったり、そういった弱さを覚えている人のことを言うわけです。この人物というのは、自分で自分をどうすることもできないような、誰かの助けを必要とする無力な人のこと、そのことを表していました。またここでもう一つ使われていた心を配るという言葉ですけど、この言葉を、心を配るという言葉には、理解するとか 洞察力や知恵を持って行動するといった意味が含まれています。理解するとか洞察力や知恵を持って行動するといった意味です。これは皆さん形だけの助けというよりも相手の状況のことを注意深く考えてあげて、そしてその人の必要を満たそうとすることを表しているわけです。相手の状況のことを知恵を持って考えてあげて、注意深く考えてあげて必要を満たそうとすることです。ですからこれら2つの言葉を合わせて考えてみると、ダビデが言う幸いな人っていうのは、ダビデが言う弱っている者に心を配る人っていうのは、誰かの助けを必要とする、弱い者の状況を正しく顧みてあげて、その人の抱えている必要を満たそうとする人のことを言うわけです。助けを覚えている、自分にはもうどうすることもできない、そんな助けを覚えている人、その人の状況をよく顧みてあげて、その人が抱えている必要を満たそうとする人物です。弱っているものを思ってあげて、自ら進んで憐れみを示そうとしてあげる、その人物、それこそが幸いな人物だというわけです。スポルジョンもこの人物に関してこのような説明をしていました。神の恵みに預かっている人は優しい柔和な性質を受け継いでおり、同胞に対して非情になることはありません。虐げられている人たちの原因を受け止め、彼らの幸いのために真剣に心を傾けようとします。金銭を投げ与えて去ってしまうのではなく、彼らの苦しみについて調べ、その原因をえり分け、彼らを助け出す最善の策を検討し、そして実際に助けようとするのですって。間違いなく言えること、それは神様の憐れみというものを自分のこととして知っている人は、自分が受けたその憐れみを他の人にも示そうとするということです。そしてそんな憐れみというのは単なる考えとか言葉ではなくて、自分勝手なものでもなくて、相手の必要を覚えた、相手の必要を考えた、犠牲を払ったものになるわけです。でもそれがどんなものかってちょっとよく分かりませんという方、思い返してみてください。例えばまさにイエス様がユダヤ人の律法の専門家に語った良きサマリア人の例えがその一つの例でしょう。覚えておられると思います。ルカの10章の30節からその例えがなされているわけですけれども、まず30節から32節のところを見るとこう書いてました。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったって。エルサレムからエリコに下っていくその道中にあって強盗に襲われた人、そのものは着物を剥ぎ取られ、殴りつけられ、半殺しにな状態になされました。助けがなければ死んでしまうような状態にあったわけです。しかしそこを通りかかった祭司やレビ人たちは、そんな死にかけの人たちを確かに目にしていながら何しました？彼らは道の反対側を通って助けようとはしなかったわけです。確実にその人が抱えている必要、問題を見ていながら、そのようなものに憐れみを示そうとはしませんでした。しかしその同じ場所を今度はサマリア人が通りかかりました。この当時ご存知かと思いますけども、ユダヤ人とサマリア人の間には大きな溝がありました。彼らは互いのことを忌み嫌っているような、互いのことを憎み合っているような、そんな関係の人たちでした。言うまでもなく、サマリア人が通った時に助けが与えられる可能性なんてものは最も感じることができないような、そんな関係にあったわけです。でもそんなサマリア人が通った後がこのように33節から続いていました。 ところがあるサマリア人が旅の途中、そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで、包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日、彼はデナリを2つ取り出し、宿屋の主人に渡して行った。解放してあげてください。もっと費用がかかったな、私が帰りに払いますって。サマリア人は他に通りかかった者たちとは違っていました。死にかけの弱った者を見て見ぬふりをすることはありませんでした。その者をかわいそうに思ったサマリア人は自ら近寄っていって助けを与えていたわけです。そして彼を宿屋に連れていくだけじゃなくて、そこでかかる費用というものをすべて代わりに払うとそう約束していました。ちょっと考えてみてください。ここに書かれてあったようにサマリア人は旅の途中でした。彼には自分の目指している行き先がありました。ましてや自分と敵対するようなものがそこにいたわけです。自分が解放してお金を払ってあげたとしても、何の見返りも期待できないようなそんな相手でした。でもそれでもなお彼は必要を覚えている人のためであれば喜んで自ら進んでそれを満たそうとしていたわけです。確実に言えるのは彼は自分のことではなくて必要を覚えている人の最善を犠牲を払って叶えようとしていたということです。それがイエス様自身も示されていた憐れみであってご自身に従っていく者たちに対しても求められていた憐れみでした。自分のことではなくて相手の必要を考えてそれを喜んで満たしてあげるって。犠牲を払って満たしてあげるって。ちょっと立ち止まって考えてみましょう。果たして私たちの示している、私たちが普段示している憐れみというのは御言葉が教えているこのようなものでしょうか。助けを覚えているような人の必要を何かそれをよく吟味して本当にその人の必要を喜んで与えようとしているでしょうか。それとも自分勝手に判断して自分が痛くない程度自分が犠牲を払わない程度だけ与えるようなそのようなものでしょうか。どうでしょう、果たして私たちの示しているこの憐れみでもって皆さんよく問いかけてみてください。私たちが今自分が示しているその憐れみでもってあなたは神様からの憐れみを受けたいでしょうか。確実に言えること、こうやって私たちが憐れみのことを考えるとき確実に言えること、それはもし私たちが神様がどれほど憐れみ深い存在なのかということを知らなかったら、もしくは忘れてしまっているのであれば、周りの人に憐れみを示すことなんていうのは到底できないということです。もし私たちがそのことを知らないのであれば、忘れているのであれば、そんな人は自分のことだけにとらわれて、周りの人を見るときにすぐに自分の基準に当てはめて不満や憤りであったり非難というものを口にしてしまうでしょう。人を裁いてしまったりするでしょう。だから私たちはいつも覚えていないといけないわけです。私たちはどんな時も思い出さないといけないわけです。救われる前の私たちがみんなどんな存在だったかということです。神様がどんな恵みを憐れみを示してくださったのかということです。皆さん私たちは誰一人として例外なく神様の敵として歩んでました。神様に逆らう罪人として例外なく私たちは神様の御怒りにしか値しない存在でした。そんな愚かな存在だったわけです。自らの意思で私たちは神様を拒んでこの方に従いたいなんてそんなことは思ってもいませんでした。でもそのようにして私たちが罪人として歩んでいるときに敵として歩んでいるそのときに神様が憐れみを示してくださったわけです。どのようにしてかって神の御子であるイエス・キリストをこの世に送ることを通してでした。 そしてこの方が私あなたのそのために十字架にかかってくださって死んでくださって、本来であれば私あなたが受けるべきその御怒りを代わりに受けてくださいました。イエス様が私たちに示してくださったこの憐れみ、それは私たちが何よりも必要としていたその救いというものを大きな犠牲を払って与えてくださったということです。これこそが皆さん、私たちが見て取ることのできる神様の憐れみでした。そしてそんな憐れみを、もしキリストを通して信仰によって私も受けたんだと言われるのであれば、同じように憐れみを示すものとして私たちも生きていくことができるものへと変えられたし、生きていくことが必要になるわけです。そしてそのようにして私たちが憐れみを示そうとするときに、私たちが周りの者たちの喜びを、周りの人たちに喜んで使えようとするときに、そうやって憐れみを示すものとして歩んでいくときに、ダビデはこう言ってました。そうやって喜んで憐れみを示すものは、困難な状況に陥るとき神様が助けを与えてくださるんだって。もう一回41編に戻っていただいて、41編の一節からもう一度見ていただくと、こう続いてました。幸いなことよって、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。主は彼を見守り、彼を生きながらやさせ、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主は病のとこで彼を支えられる。病む時にどうか彼を全く癒してくださるように。この御言葉からも分かるように、どんなに神様の前を忠実に歩んでいこうとするものであろうとも、苦難に直面することは必ずあるんだと教えてくれてました。どれだけ周りの人に対して憐れみを示すものであろうとも、どれだけ周りの人たちのことを考えて必要を満たそうとするようなものであったとしても、敵に責められて病に苦しむことだってあるわけです。でもそのような中に置かれることがあろうとも、神様はその人を決して見捨てることはありませんでした。主は苦しみにあろうとご自分のものをいつも守ってくださり、憐れみを持って支えていてくださり、祝福を与えると、そう約束してくださっていたわけです。だからダビデはここで2節の最後や3節の最後のところでも、敵の意のままにさせないでくださいって、彼を全く癒してくださるようにと、こうやって強い確信を持って願うことができました。神様がそういうお方だと分かっていたからこそ、大胆に祈ることができたわけです。もちろん私たちがじゃあ祈りさえすれば、いつも私たちの願うタイミングで苦しみが取り去られるわけではありません。もしかすればその病との戦いが長く続いて、大きな痛みや悲しみというものを味わうかもしれません。まさに今そのような苦しみを味わっている、患っている人もおられるでしょう。でもそんな時にこそ、この御言葉を覚えてください。変わらない神様は、決して変わらない神様は、ご自身の子供を愛しておられて、弱さを覚える人に憐れみを示そうとする、そんなあなたのことを決して忘れてはいないということです。主は憐れみを示す者に憐れみを示してくださるお方です。人を救うことができ、どんな状況にあろうと支えることのできる、その力強い見てのうちに、私たちはより頼んで生きていくことができるということです。そしてそこに私たちはいつも必要なその慰め、喜びを見出すことができます。これが褒めたたえられるべき一つ目の主の姿でした。続けて2つ目を見るわけですけれども、2つ目が続く4節から10節のところに記されていました。ダビデは、主が憐れみを示す者を憐れんでくださる方であるよということを述べた後に、今度は自分自身の味わった体験、経験をこの4節10節に記しているわけです。そしてその自分が味わったその経験を通して、2つ目の主の姿を教えてくれてました。2つ目の主の姿は、助けを必要とする者を助け出してくださる方です。主は助けを必要とする者を助け出してくださる方です。 まあ、でもまず4節見てください。4節をこのようにダビデは記してました。私は言った、主を憐れんでください。私の魂を癒してください。私はあなたに罪を犯したからです。って見てすぐ分かると思います。ダビデはここで自分の罪に対する主の憐れみというものを求めてました。でこの後私たち5節6節7節で順番に見ていくわけですけれども、見ていけば分かります。彼は間違いなくこの時大きな苦しみに直面してました。彼は自分を憎む者たちの敵によって悪口や偽りというものを言われたり、ひどい病というものに侵されて打ちのめされていたわけです。命の危険にさらされていて、今すぐに助けを与えられなければ手遅れになって死んでしまいそうな、そんな絶望的な状況の中に置かれてました。でもそんな状況の中にいた彼がまず何したと思います？彼がしたことは苦しみからの助けを求めることよりも、まず自分の罪を認めて神様の前に正直に告白することでした。はっきりと4節の最後のところにこう言ってましたよね。私はあなたに罪を犯したからですって。ダビデは憐れみを求めてました。でも同時に自分が罪人であることをよく分かってたわけです。ダビデは罪を言い表すことにおいて言い訳することもなければ、誰か他の人に罪をなすりつけることもしませんでした。自分の罪を隠すこともなければ、自分の犯した罪が他の誰でもない神様に対するものであるんだということを素直に受け入れてました。そしてありとあらゆるそんな苦痛が降りかかっているその中にあって、その中で自分の犯した罪を真っ先に神様に正直に告白していたわけです。罪を告白すること、そのことをダビデはしてました。それはダビデはそこに主の憐れみがあるんだということをよく知ってたからです。以前にも見ましたけれども、箴言の28章のところにこんなふうに書かれてます。で、申し訳ないです。皆さん、レジュメ箴言の28の13が別の言葉になってます。で、その後に出てくる第一テサロニケの5の15になってますので、後で直しておいてください。箴言の28の13のところにはこんな風に記されています。自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受けるって、告白してそれを捨てる者は憐れみを受けるんだって。ダビデは主の助けを求める前に自分の心というものをよく吟味してました。そして自分の罪というものを正直に告白した者に神様は憐れみを与えてくださるんだということを分かっていたからこそ、その主の憐れみを求めていたわけです。ダビデは自分のことをよく分かってました。本来であれば自分のような罪人には主の助けなんてそもそも与えしませんって、神様の憐れみが必要ですって。でもその前に自分自身の罪深さを神様の前に告白してたわけです。ダビデはただ素直に神様の前に自分の罪を告白し、そしてそんな自分に対して主が憐れみ深くいてくださることを期待してより頼んでいました。そしてそのような祈りを捧げた後でダビデは続けて自分の置かれている難しい状況をこんなふうに描くわけです。5節から見ていただくと、私の敵は私の悪口を言います。いつ彼は死にその名は滅びるのだろうか。たとえ人が見舞いに来てもその人は嘘を言い、その心の内では悪意を蓄え、外に出てはそれを言いふらす。私を憎む者は皆、私について共に囁き、私に対して悪を企む。邪悪な者が彼に取り付いている。彼が床についたからにはもう二度と起き上がれまい。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げたって。皆さん、私たちこの5節から9節読みましたけれども、ここを見ただけでダビデがどれほどの苦しみに味わっていたのかということは容易に想像できるでしょう。ダビデはまさに主の憐れみというものを必要としている状態にありました。5節を見てもダビデの敵たちは彼のことを悪口を言い続けてたわけです。悪口を言い続けて彼のことを傷つけようとしてました。しかも彼らが願ってたことは何だったかって、いつ彼は死にその名は滅びるんだろうかって。彼らはダビデが 病を患ってたわけですけど、病を患っていたダビデがそれから回復することよりも死ぬことを望んでました。しかも皆さん、それだけじゃありません。そうやって病の床に伏せているダビデのところに見舞いをやってくる者たちも中にはいました。でも6節に書いてました。たとえ人が見舞いに来てもその人は嘘を言い、その心の内では悪意を蓄え、外に出てはそれを言いふらしますって。病に伏せているダビデのところに見舞いがやってきました。でも彼らがそこで語っているようなことというのは本心ではなく嘘ばっかでした。良くなりますようにとそう口では言っていながらも、その心では全然そんなことは思っていなかったわけです。悪を働くこと、そのことをばかりを考えてました。そんな敵の姿についてジェームス・ボイスという聖書仲介者が分かりやすくこんなふうに描いています。皆さん見ていただくと、取り巻きらが王を見舞いに来たとき、彼らは正しいことを口にしてました。ご病気とお聞きしてとても残念です。私たちはあなたのために今までもこれからも祈ってます。本当に早く良くなられますように。他のことはすべてお任せください。何か私たちにできることはありませんか。しかしこれらのことは全くの偽善でした。この人たちはダビデの回復を願っているわけでは一切なかったのです。彼らは彼の元を去った後でこのように言ってたでしょう。ダビデはひどい顔をしてませんでした。もうダメかもしれませんね。まあ心配する必要はありません。ここのところ彼はうまくいろんなことを扱えてなかったし、変化の時ですよねって。彼らはダビデの前ではあることを言い、彼の前を離れると全く違うことを言っているのですって。どう思います？皆さん、ひどい状態だと思いません？ダビデはこんな苦しみを味わってたわけです。自分をいたわって見舞いにやってきてくれてると思っていたその人たちは、実は自分の苦しみ様子を見て間違った噂を人々の間で流そうとするような者たちでした。表面上は優しい言葉を取りかけてくれているように見えても、内側を見ればその内側では彼のことを憎んで、そしてひどい病気に、ひどい病に取りつかれている彼はもう二度とそこから起き上がることはないだろうって、そうやってその死を願っていました。ただでさえ彼は自分が患っているそのひどい病気によって弱り果ててました。でもその弱り果てている彼の体や心に追い打ちをかけるように、自分に悪を図るような者たちが、自分に悪を図ることを喜びとするような敵たちが攻撃してきたわけです。どうです皆さん、この例えば5節から8節のところを見ても、もし私たちがこの立場、ダビデと同じ立場に置かれたらどのように振る舞うでしょう。あまりにもひどい状況を目の当たりにするときに悲しみを覚えて絶望して諦めを覚えてしまうでしょうか。そんな苦しみを味わっている自分を顧みてくださらない主に対して不満や怒りというものを覚えるでしょうか。5節から8節でも皆さんもう相当苦しいものでした。広いものを味わってました。でもダビデが経験していた悲しみはこれで終わりではなかったわけです。彼は敵によって攻め立てられていましたけども、それ以上に彼の心を打ち砕くものがありました。それが9節に書いてたわけです。もう一回9節見ていただくと、私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げたって。ダビデは信頼していた友人からも裏切られていました。共にパンを食べたって、要するに一緒に食事をして親しい交わりをしていたような、そんな友のことです。困っているような自分を助けてくれるはずのそんな友です。そんな友が自分に背いてかかとを上げたわけです。かかとを上げたって何かって、このかかとという言葉は興味深いものになるわけですけども、覚えてます皆さん、創世記の25章で、兄エサウのかかとをつかんで生まれた双子の弟、名前何でした？それはかかとにちなんで名付けられたヤコブでした。あのヤコブはじゃあ一体何をしたかって覚えてますよね。 ヤコブは彼の兄に仕えるのではなくて、兄を騙して父からの祝福を横取りしたわけです。そのことが創世記の27章36節のところに記されてました。そこにこう書いてあります。エサウは言った。彼の名がヤコブというのもこのためか。二度までも私を押しのけてしまって。私の長子の権利を奪い取り、今はまた私の祝福を奪い取ってしまったって。本来であれば彼の名前、ヤコブという名前には主が守ってくださるようにといったような意味もありましたが、そこから騙す者とか欺く者といったそんな否定的な意味合いを持つそんな言葉になりました。騙す者とか欺く者といったそんな意味合いも含まれているわけです。ですから、かつてダビデが時間を共にして彼が信頼していた友人たちというものも背を向けて、そして彼のことを騙して、彼のことを欺いて、彼のことを裏切った者たちだったということです。具体的にこの友人が誰なんですかって、それはよくわかりません。ある人たちは、これはダビデが信頼していた議官、アヒトフェルではないかと考えていたりもします。アヒトフェルって誰ですかって言われる方は、第2サムエル記の15章などを見てくだされば、そこにて登場しています。彼が裏切るようなところを見て取ることができます。でも結局皆さん、それが誰であったとしても同じことです。心を許していた親友に、親しい交わりを持っていたそんな友人に裏切られたということは、どれほどダビデにとって辛いものだったでしょう。どれほど彼の心は失望を抱き悲しんでいたでしょう。でも面白いのは、皆さん同時にそんなダビデよりも友の裏切りの悲しみを覚えた人物がいました。知ってました？この9節、私たち見ている9節の後半の言葉は、最後の晩餐でのイエス様の言葉に引用されているわけです。こんなふうにヨハネの13章の18節のところに出てきます。ヨハネの13章の18節のところに、私はあなた方全部のものについて言ってるのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。って。イエス様と弟子たちはまさにパンを共にしていました。食事を共にしていました。しかし3年の月日を共にした弟子たちの中で、イスカリオテのユダはイエス様に背いて裏切りました。十字架につけるためにその身を引き渡したわけです。イエス様こそ裏切られるというその悲しみをもご存知のお方でした。でもこうやって改めて、もちろんダビデが置かれている状況を考えてみるときに、皆さんどう思います？彼は自分を憎む者たちによってひどく苦しめられていました。その中で床に伏せてたわけです。助けを求めようとします。でも信頼していた友人たちは彼を裏切ってました。周りのどこにも助けを見出すことができない、そんな状況にあったわけです。そんな状況にもし私たちが置かれるとすれば、果たしてどのように振る舞うでしょう。自分を悪く人たちが皆さん周りにいて、しかもそれは自分の目の前で言うだけじゃなくて、陰で自分のことを貶めようとするそんな噂を流している者たちがいて、しかもそれだけじゃなくて、自分は大きな病を患い、そしてそれを抱えている苦悩というものを相談することのできる友もいないって、もしかしたらそんな状況に私たちが置かれてしまえば、容易に心が騒いで神様への信頼を失ってしまうかもしれません。喜びや平安を見出せなくなっているかもしれません。でもダビデがしたことは皆さん変わりませんでした。彼は変わらずにあることを願うわけです。それが10節に書いてました。10節見ていただくと、しかし主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができますって。 何してました？弱り果てていたダビデが何をしたでしょう？何を願ったでしょう？それは神様の憐れみでした。4節始める時もダビデは言ってましたよね。主を憐れんでくださいって。10節でも同じことを言うわけです。周りの人たちは誰も私を顧みてくれないけど、でも主よ、あなただけは私を憐れんでくださいって。他の誰にも助けを見出せないような状況の中で、彼は主が自分に心を止めてくださって、憐れみによって必要な助けを与えてくださると、そう繰り返し繰り返し求めていたわけです。それが彼にとっての助けの源でした。でもある人はこの10節を読んだ時に、特に後半部分に混乱を覚えたかもしれません。ダビデこう言ってましたよね。そうすれば私は彼らに仕返しができますって。でこれを見た時に、えって、ダビデさん自分の手で仕返しをしようとし考えているのだろうかって思ったかもしれません。でもこれはもちろん彼が個人的な復讐を望んでいたのではありませんでした。思い出してみても、今までに私たちいろんな箇所でも見てきたように、ダビデは神様が悪をそのままにされることのないお方であることをよく分かっていましたし、そしてご自分のものを守ってくださるお方だってことも覚えてました。神様に任せるということをダビデもずっと実践してたわけです。また同時にダビデ自身の立場を考えてみたときに、皆さん、ダビデってこの時何をしてたかって、彼はイスラエルの油注がれた王様でした。彼は王様だったわけです。言い換えると、これがどういうことかって言い換えると、彼に対して反抗するものっていうのは彼の王国に対して反抗するということと同じであって、そして彼の王国に対して反抗するということは、もっと言えば神様に反抗することと同じことになるわけです。だからこそダビデは自分が王様でした。何よりもその王様の立場として、偉大な神様が侮られるということは絶対にないために、神様から与えられたその権威を持って、神様のために逆らう者たちに対して正しく報いるという必要があったわけです。選ばれた王様であるからこそ、それが彼が持っていた責任でもあり、また特権でもありました。ですから皆さん、私たちがこのような箇所を取って、じゃあ私たちも今の時に個人的な復讐をすることはよしなんですね、なんてことを言うことはもちろんできません。そここの御言葉はそのようなことを教えているわけではありませんでした。むしろ私たちが御言葉を繰り返し見た時に、私たちは裁き主である主の御手に全てを委ねるようにということを教えていることを見るわけです。例えば第一テサロニケの5章の15節のところに記されていました。誰も悪を持って悪を報いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うよう努めなさいって。それが私たちに与えられた責任でもありました。さて、ダビデを考えた時に、ダビデは誰がどう見ても助けを必要とするような、そんな困難な状況に置かれていました。悪口や偽りを口にするような敵たちに囲まれて、頼りにすることのできる友人もおらずに、病によってその体も心も弱り果てていたわけです。でもそんな中にあって、彼はどんな時も助けを与えることのできる方の憐れみにより頼んでいました。彼にとって他に助けを見出せる場所はありませんでした。でも彼は同時に知ってたわけです。私の主は助けを必要とするものを助け出してくださるお方だって。周りの人たちは変わってしまいました。周りの人たちは裏切ることもありました。でもこの神様は決して裏切ることも変わってしまうこともないんだって。そんな神様に信頼して、私たちも弱さを覚えることがあったとしても、この方の救いに揺るがぬ確信を置いて歩んでいくことができるわけです。そしてそれが私たちも褒めたたえるべき二つ目の主の姿でした。そして最後、褒めたたえられるべき三つ目の姿が残りの11節12節に記されています。三つ目の姿、それは誠実に歩む者を誠実に報いてくださる方だということです。 主は誠実に歩む者を誠実に報いてくださる方だということです。そのことが11節からこう続いています。このことによってあなたは私を喜んでおられるのがわかります。私の敵が私に勝ち時をあげないからです。誠実を尽くしている私を強く支え、いつまでもあなたの御顔の前に立たせてくださいって。これまでにも皆さん見てきたように、ダビデの敵たちっていうのは彼が病によって滅んでしまうことを望んでいましたよね。もう二度とそこから起き上がることはないということを願って、そのためにいろんな悪を策略を立ててたわけです。ダビデにとって一見すれば悪が勝利を収めたかのように思える、そんな状況もあったかもしれません。でもそんな敵たちの願いも策略もすべて虚しく終わりました。なぜかって、それは神様が彼のことを固く守られていたからでした。誠実を尽くして歩んでいるような、そんなダビデのことを神様は見捨てることはありませんでした。そんなダビデのことを喜ばれた神様は弱った彼を強く支えて守り続けられたわけです。だから11節にこう書いてましたよね。終わりに、私の敵が私に勝ち時をあげないからですって。いろんな策略を立ててました。でも勝ち時をあげることは決してないということです。悪が勝利することはありませんでした。神様は誠実に歩んでいるそのものを喜ばれて、そのものの必要にふさわしいものを報いてくださるお方でした。ダビデのことを主は守られました。だから敵が勝ち誇ることもありませんでした。誠実な歩みを神様は喜ばれるということです。もちろんこの誠実な歩みというもの、それを考えたときに、これは罪を全く犯さないというものではありません。ダビデは誠実な歩み、罪が一切なかったから神様に喜ばれたのか、そうではもちろんありません。むしろ彼はこの詩篇の中でも見たように、自分自身に罪があるんだということをよく覚えてました。そんな罪ある自分自身が主の憐れみや助けというものを受けるに値しない存在だということも彼は自分で認めてたわけです。でも同時に、主の前に罪を犯したときに、それを素直に告白して憐れみを恋い求めながら歩もうとするものを、神様は喜んでくださり、決して見捨てることはないんだということ、そのことを彼は覚えていました。たとえ病気があったり、敵からの中傷があったり、悪意の中に置かれることがあって言われ果てたとしても、神様に誠実に歩んで忠実に生きている者たちは、神様が見放すことはなくて、そのものに誠実に報いてくださるんだと、そう確信を置いて歩んでいくことができるわけです。ダビデはそのことを自分のこととして学んでいました。確かに皆さん、これ41編だけじゃありません。私たち1編からもうずっと41編まで見てきました。いろんな苦しみをダビデは味わってましたよね。いろいろな苦しみによって彼は弱り果てることもありました。でもそうやって自分自身の弱さや罪深さを覚えるときに、彼は自分の愛する神様の偉大さに心を止めていたわけです。自分の罪深さを覚えるときに、神様の恵み深さを覚えてました。41編も変わりませんでした。神様はダビデは神様は憐れみを示す者を憐れんでくださるお方なんだって、神様は助けを必要とする者を助け出してくださるお方なんだって、神様は誠実に会う者を誠実に報いてくださるお方なんだって、そうダビデは覚えてたわけです。そのような神様の姿を彼はさまざまな試練を通して学び続けていました。ますます神様の偉大さを知っていったわけです。だから皆さん、そんな神様に向かってダビデが最後に口にした言葉はその通りだと思いません？13節で彼は大胆に言ってたわけです。もう一回見たときに、本べきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで、アーメン、アーメンって。この素晴らしい神様を覚えたときに、ダビデの口にあったのは、神様褒めたたえますって、それだけでした。じゃあ皆さん、私たちは どのように応答するでしょう。私たちが神様を深く知っていくということは、皆さんあなたの心に神様へのますますの愛を賛美を増し加えているでしょうか。大きな感謝や喜びというものを増し加えているでしょうか。どうでしょう。神様をますます知って、この方を礼拝する者として今を歩んでいこうとしているでしょうか。皆さん、私たちの愛するこの神様こそ褒めたたえられるべき偉大なお方です。もしまだこの神様を個人的に知らない方がいるのであれば、どうか知ってください。でもこの御言葉が教えている神様は、必ず罪を正しく裁かれる方でもあります。御言葉は私たちに教えてくれました。今日私たちが見たように、私たちの全員罪人でした。でもイエス・キリストによって、あの十字架を信じた者にはイエス・キリストによって救いが与えられるということを約束してくださってたわけです。もしこの神様を個人的に知らないのであれば、今日ぜひ知って帰ってください。このイエス・キリストを自分の救い主として知って帰ってください。兄弟姉妹の皆さん、この方に心を止めることです。神様の偉大さを見たときに、私たちにふさわしい応答、それは、ほんべきかな主、とこしえからとこしえまで、アーメン、アーメン、それだけです。そのようなものとして歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心からおめたたえます。私たちが御言葉を通して、神様あなたの素晴らしさを、偉大さをますます知ることができることを覚え、心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人がこうやって御言葉を通してあなたの素晴らしさを覚えるときに、私たちがますますあなたを褒めたたえるものとして変わり続けていくことができますように。神様、どうか私たち自身があなたの偉大さを知るときに、自分自身のちっぽけさに気づいて、どれだけ自分が誇り高ぶっているものなのか、プライドにあふれたものなのか、あなたの前にへりくだるべき存在なのか、そのことをも神様、どうか私たちに続けて教え続けてくださいますように。あなたがなければ私たちは生きていくことはできないという、その大切な真理を、私たちが知識としてではなくて自分のこととして日々歩み、あなたを知ることを通して学び続けていくことができますように、どうか神様、続けて弱さを覚える私たち一人一人を助け導いてくださいますように。御言葉に感謝いたします。すべてを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。